今日の御言葉でありますが、創世記の14章の9節から15節です。場所にお願いします。場合です。場所にお願いします。1節3節、はい。
そしてモーセに言った。エジプトにはあなたがいて、あなたは私たちを救うに行って、あなたの上に立ちなれているのか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちに教えてくださるのです。私たちがエジプトであなたに言ったことは、ここではわかりませんでしたが、私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに帰らせてください。事実でエジプトに帰る方が、この並んで死ぬよりも、私たちにはそれは当たっている。それでモーセは神に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなたのために行われる死の救いをしなさい。あなたは顔を見るエジプトにも、もはや永遠に来ることはありません。主があなたのために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。
イスラエルの民はエジプトの地で430年間の間仕えていました。そして、奴隷として仕えているその間に、彼らは、神様に叫んだわけです。アブラハムの子孫である私たちがどうしてこんな苦しい生活をしなければならないのですか。私たちは神の民であり、神の王ではないですか。それで叫びました。このイスラエルの叫びのような祈りに応えて、またアブラハムに与えた予言を成就するために、神様はモーセをお召しになりまして、エジプトの地に使わされました。パロとモーセは壮絶な戦いをしまして、そして彼らは、モーセが勝利し、彼らはパロのことからエジプトを脱出いたしました。ところが、カナンの地に向かって旅立ちをしたんですけども、すぐに目の前に航海が立ちはだかって、彼らは前に進むことができないようになりました。後ろからですね、エジプトの民がどんどん迫ってくるときに、その絶体絶命のピンチの中でこの言葉を語られたようであります。エジプトの地におったら、私たちはこのアラノで死ぬよりももっとマシな死に方ができたのに、どうして私たちはこのアラノに導かれて、そして死ななければならないのですか、と言ったんですね。もう旅はですね、みんな口々にその言葉を受け入れて、そのように神様に、まだモーセに立てついて、このように見直しました。でもモーセはですね、この彼らと少し違う考え方を持っていた。モーセただ一人だけが、そうでない、今日はですね、神が、主が私たちのために戦われるから、私たちは黙して、その様子を見ていようじゃないか。エジプトの民が、軍隊がですね、押し迫っているその時に、モーセはですね、もう先に起こる出来事を信じて、先に起こることを想像してですね、今日、もうエジプトの、軍隊をですね、二度と再び見ることができなくなるから、主が戦って、主が勝利を捉えるから、その様子を信じなさいとこのように言うたんですね。その、モーセの祈りを捧げたその後にですね、すぐに雲の柱と火の柱が出てですね、現れてですね、彼らを、その柱はですね、彼らを導くと同時に、エジプトの軍隊と彼らの間にその柱は、この壁となってですね、彼らが見えなくなってしまう、あのイスラエルの民がですね、見えなくなってしまうような奇跡が起こり始めたんですね。私たちはこれを見たときに、どんなに素晴らしい神様の祝福を経験したとしても、すぐにこれを言ってしまう、すぐに私たちは神様に逆らってしまう、そういうようなエジプトの民と同じような性質を持っているということをですね、私たちは知らなければならない。モーセは主が私たちの代わりに戦ってくださるので、二度と再びエジプトの軍隊を見ることができない、このように言いました。彼の心は神様の心と同じだ。民の心は地に帰属する。エジプトの民と同じ、パロ王と同じような心を持ってたんです。ですから、現状がどのような現状を見たとしても、 モーセは神様が祝福してくださる現状を見ることができ、どんな現状を見てもエジプトのこのイスラエルの民はですね、悲惨な状況しか彼らは見ることができなかった。その違いはですね、もう歴然でありました。一歩を滅んでしまおうと叫んだんです。大勢の民はみんな滅んでしまおうと言ったんです。でもモーセだけが、私たちは生き残れる、そして主が叩かれる、そして戦われるので、私たちは黙って主の戦いを見ようじゃないかという彼はですね、今回はこうしたんです。私たちはどんな奇跡を体験しても、いつもそのようにイスラエル、モーゼの、エジプトの民と同じような思いを持つ否定的なものであることを私たちは知らなければならない。私たちの考え方や思いはですね、神様によって作り変えられ、生まれ変わっているんですけども、私たちの考え方は依然として世の中と同じような考え方を持っているんですね。見たら否定的ですし、そして、見なくても否定的に物事を考えてしまう性質を私たちは、アダムの子孫である私たちはそれを持っているんですね。ですから、私たちはどんな環境の中に入れられたとしても、まず自分の考え方を捨てて、神様の御言葉と御心に自分の思いを、集中するようにいつも努力しなければならないんですね。聖書の中に、ヤコブ書の中でありますが、1章の2節にこういうような御言葉があります。私たちの兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上のない喜びと思いなさいという御言葉があります。ペテロがですね、この言葉を語りました。試練に遭うことが喜びなんですよ。このような喜びですから、あなた方は飛び上がって喜びなさい、このようにおっしゃっていたんですね。なぜこのように言われているかと言いますと、神様は私たちの鈍い信仰を強制するために、よくですね、試練や困難を私たちの人生に与えております。神様は人生、順風満帆で人生を送っているときに、だんだん私たちの信仰というのは鈍くなってしまうし、それを成長させることもしなくなってしまうんです。ですから、神様はこれらの試練や困難を私たちの人生に時々与えてですね、そして気づかせようとして、神様が生きていることを気づかせようとして、いろいろな試練や困難を私たちの人生に与えるんです。ですから、ペテロは、困難があれば神様があなたの人生に働いていらっしゃるんだ、あなたは見捨てられているんじゃなく、神様の子供として特別な訓練の中に入れられている、そのことを思って喜びなさいと、このようにですね、聖書の中を通して私たちに言っていらっしゃるんですね。そしてこのヤコブの一章の2節の試練という言葉でありますが、2つの意味がありまして、1つは忍耐、一つは誘惑という意味があるというんですね。ギリシャ語では、試練はですね、忍耐と誘惑という二つの意味があるというんですね。ですから、試練がやってきたときに、信仰による忍耐を働かせるならば、成長を制止することができる。ところが、試練がやってきても、その試練によって誘惑されて、罪の誘惑によって不平とつぶやきの中に入るならば、その人は、その魂は滅びへと導かれていくというんですね。私たちは、試練があったらですね、試練を通して私たちにくださる神様の成長を期待して いなければならないですね。ヤコブの一章の12節と4節と12節の御言葉を見ますと、その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。ですからですね、試練を、忍耐を持って試験に対抗するならば、必ず神様はそれを通してあなたを成長させると約束してくださっているんです。ですから私たちは、成長するにはどうしても試練を通らなければならない。そして私たちの追い切れないような試練を神様は与えることはしない。 また逃れ場としてイエス・キリストを私たちに与えてくださっているんですね。ですからどんな試練があったとしても私たちは乗り越えることができる。どんな困難があってもですね、必ずその先には祝福された神様の、この計画があることを私たちは知ることができるんですね。昔ですね、進学に行っておりますときに、家族があったんです。2人の子供がいてですね、4人家族だったんですね。でそれで、教会にバカッとする教会がなかったので、私たちはセルフ、自分自身の力で、進学にいて、自分自身の力で、家族を養わなければならなかったんですね。でそれで、最初の2年間はほとんど通いで行きました。最後の1年は、最後の1年だから、もう寄宿舎に入ってですね、訓練を受けなあかんということで、1年間は、寄宿舎に入って訓練を受けました。で、寄宿舎に入って訓練を受けているときに、カウンセラーという先生がいらっしゃって、生徒の様子をですね、逐一、チェックする人がいるんです。で、その人が近づいてきてですね、何気ない話をするんですけども、情報をいろいろ聞かれてですね、私は非常に警戒したことがありますけれども、ある時ですね、その先生が、こうおっしゃったんですね。あなたは家族持ちなのに家に一度も電話しないのはなぜですか。なんでこの家族を離れてきているのに、家族に、ね、電話してあげないのか、止まってた時ですね。で、その時にですね、理由は言わないです。ああ、そうですね、家族に電話せなくませんね、連絡せなくませんね、と言うたんですけども、実を言いますとですね、私はお金がなかったんですね。ポケットを見てもですね、10円玉が2個ぐらいしかないんです。いつもそれしかなかったんですね。もうギリギリの生活をしてました。で、欲しがあるんじゃないか、神戸の教会に最後の1年弱ですね、そっちの方に近いと。その時に与えられていたその条件はですね、ガソリン代が30リッターと、それから高速代が、2500円ぐらいかな、それを与えて報酬してくださいというのが条件なんだ。で、そのガソリン30リッターで、ね、1ヶ月乗りたり来たりする、例えば、この角間に帰って、カノの自宅に帰ってですね、進学に行って、進学校から今度は、奉仕の時は水曜日は、この神戸の教会に行って、でまた進学校に帰って、進学校を帰って、今度は木曜日に、金曜日になりました、今度は祈祷があるから、また神戸に帰って、でその間、家にまた帰って、で土曜日の晩、また奉仕を行って、神戸の教会で、神戸の教会から家に帰って、家から今度は神戸の教会まで礼拝に行って、礼拝終わったら家に帰るとそういう生活をしてたんです。ですから、どこを見てもですね、金銭的に余裕がなかったんです。だから、いつもですね、私は、この10円と20円というのは、公衆電話で何かがあったときに、家を電話するお金、そういうことでいつも思ってたんですね。それから、運転してます、ガソリンがですね、いただいた分だけガソリン入れます、入れるので、ずっと走ってですね、ほとんど E の下で走ってるんです。だいたい E があったらもう別な状態で、E の下でギリギリでいつも動いて、そして今日はもうあと30キロ走れる。あと10キロ走れる。そしてですね、運転して高速で帰るときも、高速で帰らなければならないときもあります、帰るときもありますし、そしたら高速降りてですね、そしてガソリンスタンド、目当てでガソリンスタンド行って、そこに入った途端にガス欠で止まったということも経験あるんです。ですから、家の下は大体よう分かってるんですけども、そういう生活をしてたんですね。でもその時にですね、こんな生活してていいんだろうか。もう社会で働いた方がもっとですね、経済な生活できるから、もうそのすべきじゃないんじゃないだろうか。何度も何度も変えて、考えて、その時代を過ごしたんです。今度、新学校から出て、神戸に行ってですね、神戸に行った時にも、ですね、お給料もらってなかった。ほとんどお給料は、本当に少ない金額だったんですね。7万ぐらいしかもらってなかった。それ7万と、ガソリン30リッターと、高速券2500円分はもらってたんです。ですから、その1年間行ったり来たり行ったり来たりしてもですね、どうもうまいこといかないし、金銭的にですね、 まあ、そういう生活をしてたけども、まあ、それは自分が決めたことだから、まあ、こういうふうに使いますと言っても、恩返しというつもりで募集させていただいて、2年目になった時にですね、神戸の菅原先生がですね、あなたもうね、神戸に引っ越してきなさいと。もうね、神戸の教会であなたを牧師として受け入れるから、私の後任者としてはお手伝いないかと言われた時に、いや、それなんです。私はここには使命があります。私は大阪に帰るんです。神戸には使命がないから、神戸には移っていきませんし、で、そうしたら、給料もちゃんと払うし、家も準備するから、神戸に行きなさいと言われたんですけども、それだけです。もう苦しいかもしれないけども、神様が向こうで見せていらっしゃるので、向こうに行かなければならない。どんな困難があってもそこに行かなければならない。それが神様の召しだから、というてお断りしたんですね。そしたらですね、先生が言われたことは、もう一年追ってくれないだろうか。もう一年追って、伝道して動いてくれないかとおっしゃったんですね。そしたらですね、私の心の中にですね、もう一年するのは非常に厳しいなと思いましたけども、いいですよ。先生がそうおっしゃるなら、まあ、それにしたらいい。神様の祝福というのは、その時の指導者を通して注がれてくるもんだから、その津田先生に神様が油を注いでいらっしゃるんだから、従いますということで、一年後から、ものすごく祝福されてですね、開拓することができました。で、それはですね、どんな祝福かといいますと、開拓する資金が全部ですね、いろんなところから神戸に使えることを通して、神様がいろんな国葬というところに働かれて、資金をですね、どんどんどんどん出してくれて、開拓することができました。その金を全部使って、またゼロからまた開拓してます。で、開拓してですね、もう家庭集会とか、あちこちあちこち行ってましたけども、でもですね、メインの教会が増えないので、金銭的にはまだ非常に厳しい状態。いろいろやってですね、家庭集会もして、もう英会話教室もして、もうとにかくもうやれることは全部して、伝道のためにいいと思うことは全部してやっておりましたけども、どんどんちょっとずっと増えてきました。で、そして、あ、生活も安定してきたかな、生活がうまくできるなと思いましたら、今度はですね、今度は何と言いますか、信仰上の問題で、どうしても、許せない人、許せないというかおかしいですね、信仰上の問題でどうしても、入り違うというか、仲違いする人が出て、ここで我慢したら、こう、教会は成り立つんだけどな、でも、こう、我慢すべきかな、いや、我慢すべきかな。もう信仰に書かなければ、聖書で言っていることをそのままそれぞれ言わなければならない。でも今日これを言ってしまったらこの人たち出てしまうな。その家族を見ると1、2、3、4、5、5、6人ぐらい出ていくなと思った時も言わざるを得ない。もうそういうことは聖書には書いていませんし、聖書通りに私はさせてもらったら自由にしてくださいということで、また出られる。またそれから頑張ってこう盛り上がってきて、あ、生活できるなと思ったら、今度は聖書の聖書とまた聖書の考え方で仲違いしてしまう。で、私はそういうふうな伝道をしてないので、まあ、自由にされたらいいですが、またそのグループを出ていく、まあ、そういうふうにしてですね、もう困難なところをずっと通ってきましたときに、このままやっていくべきか、少し自分の考えにちょっと折れて、みんなとこう調子を合わせたら、ちょっと楽になるけども、どうしようかなというところをずっと通る。でも、どんなことがあっても、神様が導いていらっしゃることを、とにかくやっておれば、必ず祝福につながるということをですね、信じて、本日までやっていくんですね。10年経って、また10年経って、20年経った時には、10年超えた時と20年の間はですね、もう困難でした。人はたくさん来るけども、特別な集会はしょっちゅうして、人はどんどんどんどん来るけども、まあ、要するに教会の根付くということはなかなかならなかったんですね。人は来るんだけどね、いろんな集会するんだけどね、いろんなゴスペルも始めて、もう教会では、前の教会では、ゴスペルを関西では、もう本当に初期に始めて、いろんな教会から見に来たぐらいですね。 そして特別な集会、若い人たちを集めて、ユースのそういうプログラムをしたし、それから日本リバルミッションも協力して、いろんな先生方をお呼びして、この講習会といいますか、正解をしているけども、なかなかですね、人が根付かないんですね。まあ、人が根付いたようだけども、一筋縄にいかないという、そういうことが次から次と起こる。このまま続けていったら、どんどんどんどん赤が広がっている。赤、また今年も赤だし、今年も赤だし、今年も赤だし、今年も赤だし、もうずっとですね、この債務が広がっていくんですね。このまま行ったらどうなるんかな、またその時に、石田決心をして、この街道を買おうと考えたんですね。で、買う時もですね、買う時も不思議なことですけども、大概家内がですね、気づくんですけども、この物件を身につけました。で、その物件を身につけた時にですね、お金が全然なかったんですね。まあ、赤で売ってるので。え、どうしたらいいかなと言ったら、不思議なことにトントントンといてお金を貸してくれる人が出てきて、無償、ほとんど無償で貸してくれる人が出てきて、これをですね、すっぴんでお金を買うと。これを買うことができます。今度買いましたけども、今度はですね、改造しなければなりません。もうとにかく、お金がなかったんですけども、あるお金を払って、あるお金を払って、自由なことに教会を行くのが経ったんですね。そのあたりから、この街道が経ったあたりから、だんだん祝福されて、今は本当に祝福されていると思うんですね。大きなことはしませんし、奇抜なことはしないけども、確かに神様が祝福を与えてくださっていると確信をしているんですね。この祝福された祝福を何に使うか、選挙のために神様はどのように使うかと今考えているところですけども、これに祝福されてきました。ですから、この聖書にあるように、忍耐を働かせるときに、その信仰、成長が与えられ、神様が喜ばれるところへと導かれていくというのは本当だなというのが分かったんですね。私でも20年かかりましたけども、もうだからですね、これからもどんどんですね、体験なさる人が出てくると思います。長いスパンでものを考えなければ、神様の仕事というのはなかなか分かりません。神様は永遠の思いを持って私たちを導いていらっしゃいます。私たちは限界ある自分の考えで物事を考えて、仕事をはっきりさせたいと願います。でも神様はですね、永遠のスパンで物事を仕事をはっきりとつけられる、そのような記録を持っていらっしゃる。ですから、どんなに試練がやってきても私たちは忍耐を働かさなければなりません。モーセという人は、銃の奇跡を通してパラオ様に勝利したんですけれども、なかなか民はですね、そのことをはっきりとしっかりと受け止めることができませんでした。目の前に奇跡を十分見ているんです。最後には死の使いを見て奇跡を体験して彼らは追い出されるように現実の地を脱出することができたんですけども、なかなかそれがですね、この内側に経験として根付かなかったんですね。目の前に後悔があり、後ろからエジプトの軍勢が迫ってくるその現状を見た時に彼らはこの恐れて信仰ないもののようにこの世にかかってしまったんですね。ですから、ですけど私たちはですね、どんな試練や困難があったとしても神様は私たちを祝福してくださるためにこういう試練を与えていてくださるのか、私にとって必要な試練だったのか、私にとってはこれ困難は、この困難、困難は神様の成長をいただくために、祝福を体験するために、必要な困難なんだな、ということをですね、私たちは常々考えるように知っていかなければならないと思うのです。第2番目に、モーセは、その時に、主が戦われると言っただけで、それで終わったわけではありません。すぐに祈りを始めました。祈りを始めました。モーセは民に期待をしません。自分自身の力に期待をしません。80歳のモーセですから、当然自分には期待はできません。でも、天地万物を作った神様に期待をして、彼は祈り出しました。そうしましたら、すぐに祈り出したらすぐに答えが出ました。それは何かと言いますと、雲の柱と火の柱、昼は雲の柱で、夜は火の柱であり、そして彼らを雲の柱と火の柱を通して彼らを守ってエジプトの軍勢から遠ざけて彼らをカラメルと導いていきました。そして最後には、 モーセが祈ると東から風がですねビューと吹いてきて、そして航海が真っ二つに分かれて、彼らは、乾いた地を歩くかのように向こう岸に渡ることができたんです。
ダメ。
その時にその海が戻した時に、エジプトの民の軍勢は全部それに飲まれて、彼らは完全に滅ぼされてしまいました。私たちはそれを見る時に、神が私たちの代わりに戦ってくださる、だから黙って主の御業を見ていなさい。モーセは祈りました。モーセは祈りに応えて神が応えてくださる。そしてそのモーセが言ったことは、黙って主が戦われる、あなた方は黙ってそれを見ていなさいというところですね。私たちはそれをですね、実践しなければならないと思うんですね。困難が見たときに私たちの唇は何を言うでしょうか。ブツブツと震えとつぶやいて言ってしまいますね。思わず言ってしまう。で、言ってしまわなくて、これを恐れても心の中では思ってしまう。思ってしまって言葉に出さないけども、心の中にはそれが蔓延しているのがですね、私たち人間の常だと思うんですよね。なかなか自分の心の底から主が叩かれる、私は主が叩かれる、黙ってその様を見ていようなんて心の中から最初から思い浮かぶことはなかなかできないと思います。何度も失敗して祝福され、何度も失敗してまた祝福、何度も祝福され、もう本当にたくさんの経験を積んできた後に、モーセのように私たちは言い放つことができると思います。
アーメン。
そしてさらに祈ることができると思います。何度も失敗して我慢するのが精一杯で祈りなんかできないわ、というのがですね、私たちの現実だと思うんです。モーセのようにもう80歳になってですね、燃える島の中から聖霊様によって、神様によってですね、見てくださったのような奇跡を体験したら特別かもしれませんが、私たちの生活ではそのような大きな気づきをなかなか経験することができません。ですから私たちは何度も経験しても、神様の祝福をしても、いつも私たちは心の中から神様の前に祈り、そして神様を信じようという心がなかなか生まれてこないということが現実であることを私たちは知らなければならないと思うんですね。でもその時に思い出してほしいんです。ついと震えが出るその時にすぐ思い出してほしいんです。この戦いは死の戦いなんだ。
アメ。
私の人生の戦いは死の戦いなんだ。私たちが勝利するか敗北するか、一番注目しているのは私たち以上に神様が注目していらっしゃるんだ。そして主は私たちに勝利を与えたいと願っていらっしゃるし、主の勝利を私たちが体験し味わうことができるように、神が一番それを願っているということを私たちはその時に覚えてほしいんです、
ね。アメン。
その時に自分の唇を抑え、自分の心を抑え、自分の心の中にあるその、ね、思いをですね、完全に抑え込んで、主がこの困難と戦ってください。主の戦いだ。私は黙っていなければならない。私が黙っていればいるほど神様は働きやすいんだ。私が笛とつぶやきを言えば言うほど神様は働けないんだ。信仰によって私が自分忍耐を働かせて、この自分の心を抑えている限り、神様はですね、自由に働いて私たちに勝利を取らせてくださるんだということをですね、私たちはその時に思い出していただきたいんですね。
アメン。
さらにですね、3番目には彼らはですね、航海を歩いて渡った後に神様を本当に心から賛美している。出エジプト記の15章を見ますと、そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝く串も勝利を収められ、馬と乗り手を海の中に入れ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌であり、主は私の作りとなられて、この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方、私はあがめる。主は久々とその皆は主。というふうにですね、 中の教は全部神様に対する、賛歌であり、主の勝利を褒めたたえる賛美がですね、その中に神歌として載せられているんですね。この時に彼らはですね、完璧に完全にその主が戦われた、確かにモーセの言う通りだった、私たちの人生の困難は主が戦われるんだと、このように喜んで、本当に喜んでですね、タンバリンで叩いてミリアムは踊り喜んでですね、神様に褒める歌を歌っているんですね。でもこの後またアラノに行ったら、何日かしたらすぐにまた増えとつが来てるでしょ。エジプトの地に行った方が良かった、ここには私たちの渇きを潤すものもないし、お腹を満たすうずらもないし、うずら、そういう食べ物もないし、神様のうずらを与えた、今度はそういうパンを与えた、マナが与えられたら、今度はですね、私たちは肉を食べたい、エジプトに行ったら肉鍋があったら食べれたのに、どうして肉を食べれないか、また神様は今度はうずらを掘らしてですね、体をみちみちあふれ、お腹を満たしてください。ですからですね、何個体験しても私たちは雲の神のように、水が欲しい、マナが欲しいという震えとすべきという神なんですね。聖書の中にうなじの硬い神だ、イスラエルの民はうなじの硬い神だと、このように神様によって非難されていますよね。それと同じように私たちもうなじの硬いというのが神であるということを知らなければならないです。その時にどうしたらいいでしょうか。彼らは15章で神様に賛美を捧げる。賛美を捧げるということは、私たちの心と唇を通して私たちの心を主に捧げることになると思います。辛い時に、ね、どうにかして私たちは祈れたらいいけども、なかなか祈れない時に賛美を捧げるときは、私たちは結構容易に賛美を捧げることができると思うんですね。ですから、私たちが祈れないときに、困難に直面して、苦しくて祈れないときにすべきことは、主に賛美を捧げる、主を感謝する、主は必ず私の人生を変えてみてくださることを信じて、賛美に託して神様を賛美する。ということはできると思うんですね。だから私たちの兄弟姉妹はですね、よく苦しい時によく賛美していますよね。でその時にですね、喜びの賛美なのか、感謝の賛美なのか、それとも苦しみの中にあって、その対応として一生懸命賛美しているのか、まあ、いろんな賛美があると思いますね。私たちは苦しみの中にあればあるほど、私たちは賛美を持って神様を褒めたたえなければなりません。苦しみがあればあるほど神様早く働いてくださいよという期待を持って、私たちはもう精一杯賛美しなければならないと思うんですね。賛美を通して神様は私たちに力強く働いてくださるんですね。詩篇の95編の1点を読むときに、さあ主に向かって喜び歌を、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。神様を賛美するときに、私たちの救いを与えて実現させてくださる方に私たちは賛美を捧げようと言っていますね。私たちが賛美をすることは、ね、我慢していることで忍耐することですけども、でも私たちは賛美する、その賛美を捧げる、そのお方は、賛美を捧げるそのイエス様は、主はですね、救いの岩であり、私たちを困難から解決へと導いてくださる方であるということをですね、私たちは認識しなければならないと思うんですね。第1番人の手紙の5章16節から18節を読みますと、今開いてます、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。前半の言うことはよく聞くんですけども、後半の方を見てほしいと思います。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでいるおられることです。つまり神様は、私が助けるので、あなたの悩みを全部帳消して祝福するので、待っていなさい、喜んでいなさい、祈っていなさい、黙っていなさいと私たちに命じていらっしゃる。 あなたが不平やつぶやきを言えば私は働けないんだ。でも精一杯祈り賛美することは大切かもしれないけども、精一杯黙っていなさい。不信仰な言葉を語られないで神の救いを信じて黙っていなさいという、もしできたら信仰を持って祈っていなさい、私に加勢してください、私が祝福を与えようとして働いて、大切を与えようと働いているのに力の私を加勢してほしいというふうに神様は私たちに賛美を要求していらっしゃるんです。黙ること、黙することは神様働いてくださることです。でも賛美することはもっと力強く神様が働いてもらうために私たちは力を注いでいることです。ですから早く解決したいならば、早く問題の中から逃れたいならば、私たちは賛美を神様に捧げて神様の働きやすい状況を作るべきであります。詩編の50編の23節を読みます。感謝の権威を捧げる人は、私は神を、その道を正しくする人に、私は神の救いを見せます。賛美する者と共に神様は働いてくださると約束をしてくださる。神の救いは賛美の上に実践するということですね。後でまた見ていただいて、ちょっと時間ないので、歴代の20章の中には、ヨシャパテ、ユダヤのヨシャパテ時代に、モアブアンモン人及びセイル団の敵がですね、イスラエル敵が、こう同盟を結んで、そしてヨシャパテ王の統治するイスラエル国に攻めてきた時に、彼らは賛美することによってものすごい大勝利を得ることができました。彼らは戦わずして神様の前に賛美する時に、神が福音を設けて、彼らは混乱してお互い殺し合ったと。そして賛美する、戦わずして彼らは、イスラエルは大勝利を得ることができたんです。詩編の使徒行伝の16章の16節から、前の頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。突然大きな地震がやってきて、その獄の戸が全部開かれて、彼ら解放されてしまい、獄屋はですね、獄当番がですね、びっくりして、本当に、ね、その時イエス・キリストを信じて救いの中に入ることができたと言われますね。パウロとシラスがしたことは何もしません。ただ神を賛美した。この状況だけども、天に召されたら、迫害されて天に召されたもの、それも感謝ですね。またこの地上でどのような状態で迫害されるか、そのどのような状況になろうとも、いつも神様を賛美して、神様に自分の人生、自分たちの人生を完全に委ねていたんです。ですから彼らは賛美した。どんな状況でも神様を賛美することを彼らは失わなかったんです。ですから神様はですね、彼らのその心の中にある信仰に働いてくださって、大きな自信を持って、奇跡を持って、彼らを祝福へと導いてくださる。天に召されるかもしれない、それも敵かもしれない。でもこの事業でどんなことがあったとしても、全てを神に委ねている彼らの信仰に神様は働いてくださる。これにしてですね、もう賛美をするときに神様は私たちの人生に働き、より力強く働いてくださる。この3つのことであります。試練というのは、私たちが成長するために神が与えた、これは恵みなんだという考え、恵みだと考えることが必要であります。2番目はですね、神様の力を伝えし、私たちは黙さなければなりません。もし祈ることができるならば、もっと奇跡を体験することができるでしょう。第3番目は、神様が力強く望んでくださるように、私たちは強いて自分の唇を持って神様を賛美するということを努力しなければなりません。そしてこの3つのことを完璧にやり終えるときに、神様はですね、私たちの人生を試練や困難から遠ざいた、遠のいた平安な、そのような信仰生活へと私たちを導いてくださるんです。困難があっても私たちは恐れないで、そして困難を自分の食物のようにですね、それを取って成長の、信仰の成長として、それを用いて、信仰生活を前進させてまいります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。神様、あなたが私たちの人生に働きかけていらっしゃることを感謝します。 どうぞ第一人として神様の御目に、合わない御目が注がれていないそのような人生がないことを感謝です。私たちが苦しみでなく平和をいただいて祝福を得ることを神様は第一の大きな目標として掲げていらっしゃることを感謝いたします。私たちが苦しんで悩んでいる姿をあなたは見たいとは願っていらっしゃいません。私たちが祝福され愛でどんなことにも富に栄えていることを神様は願っていらっしゃいます。どうぞそのことを信じて神様祈るものとしてください。また賛美するものとしてください。黙して信仰によって立つものとしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。